本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第11章1節から11節。聖書は後ろの方、新約聖書の88ページになります。マルコの福音書第11章。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、糸高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。本日はこの箇所より、誠の王がやってきたと題してメッセージをお願いします。
皆さんは王様についてどういうイメージを持っていらっしゃるでしょうか。日本には天皇いらっしゃいますけれども、王様、いわゆる王様という人はいませんが、私オーストラリアに留学したばっかりの時に非常にこう不思議だなと思うことがありました。私がオーストラリアに留学した時はちょうどオーストラリア建国200年の、年でした。そして、クイーンエリザベスがですね、エリザベス2世が首都のキャンベラにこう来たわけですが、そうするとオーストラリア人の、若者たちがですね、私たちの女王様が来たってすごく喜んでるんですね。それでどうしてオーストラリア人にとってクイーンエリザベスは王様なのかって聞くと、王様だから王様なんだみたいなことを言ってですね、で、Because she is our queen ってこう言うんですね。でも非常に誇らしげにこう語っていました。で、その様子を見て非常にこう不思議だなというふうに思ったわけですが、私この8月にドイツの方に、行きますが、それはヨーロッパのですね、日本語協会、ヨーロッパ日本人協会の、政界がドイツであって、そちらの方に皆さんも何度かお会いになったことがあるオランダのですね、丹下名ゆかりさんがそちらの方に来ないかっていうふうに呼んでくださって行くことになりました。で、実はこの丹下名ゆかりさんですね、前回天皇陛下がオランダを訪問なさったときに、オランダの日本人代表として天皇皇后両陛下に会ってるんですね。それでその時の様子などもお話しくださったことがあるんですけれども、すごいな、まあ 本当すごいなっていうのが、まあ第一の印象なんですけれども、その国の天皇あるいは王に会うことができるっていうことは非常に栄誉なことであると思います。私たちは今日も何曲か賛美しましたけれども、イエスは王であると賛美をしています。この王様であるイエス様に私たちは毎日会うことができる。これが私たちクリスチャンの名誉、栄誉、光栄であると思います。私たちが何かをした、何か立派なことをした、何か人が褒めるようなことをしたということではなくて、全世界、全宇宙の王である主イエス・キリストに私たちは毎日会うことができる。これが私たちの栄光、私たちの栄誉であると思います。じゃあこの方はどういう王様だったのか、そのことをですね、福音書を通して私たちは今学んでいます。今日の箇所もそれを非常によく表している箇所なんですが、だいたい場所がどういうところだったかということをちょっと見ておきたいと思います。今イエス様は、一行はエリコという町、そこを出てエルサレムに登っていこうとしていらっしゃる。この標高差1000メートル、非常に急勾配の道をこうずっと歩いていくということになるわけですけれども、エリコを出てベタニア、ベテパゲというところを通ってエルサレムに入る、まあそこにエルサレムに入る前にオリーブ山というところにこう立たれるわけですけれども、ちょうど今は、まあ、ベタニアのところ、ベタニアに来たあたりで、ベテパゲの方に行くところで、まあ、弟子に言われるんですね。二人の弟子を使いに出して言われた、向こうの村に行きなさい、まあ、ベテパゲに行けと。そうすると村に入るとすぐにまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくだろう、それをほどいて引いてきなさい、もし なぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、主が必要としておられるというふうに答えた。するとそしてすぐにまたここに送り返されると言いなさい、すると彼らは許してくれるだろうというところであるわけです。皆さんここでですね、後でまた出てきますけれども、一つ重要なことを覚えておいていただきたいんですが、エリコで何が起こったか、エリコで何が起こったか、この前先週読んだところですけれども、目の見えなかった手前の子バルテマイの目が開かれた、イエス様によって手前の子バルテマイの目が開かれた。でバルテマイも一緒にイエス様と一緒にエルサレムに登っていったっていう、これは非常に重要なことで、なぜかというと盲人の目を開くのはメシアの働きである、メシアの技であるということがイザヤ書に予言されているからなんですね。でそのバルテマイはダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言っても叫び続けて、イエス様に向かってダビデの子という称号を、つまりメシアという称号を語り続けて、呼び続けて、そして癒された。そのバルテマイが今一緒にいるということは非常に重要なことであります。盲人の目を開く方、メシアが今ここにエルサレムに入っていこうとしているということを、その集団の人たちは共通して認識していたからですね。でさて、彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山のふもと のベテパゲとベタニアに近づいてきた時とありますけれども、オリーブ山っていうのはどこかというと、このエルサレムの風景が見える場所です。この城壁ですね、城壁の下に深い谷があって、そしてこちら側にオリーブ山がある。でこのオリーブ山に立ったところから見たのが、このよくエルサレムって言って写真で出てくるやつですね。あ、ちなみにですね、この黄金のドームっていうのは、これはイスラム教のドームであって、ユダヤ教のものでもキリスト教のものでもありません。昔ここに神殿が建ってた。ですが今はまあ、エルサレムって言ったらこれをすぐパッと思い浮かべるわけですけれども、これは我々のシンボルではありませんので、ちょっとそれは覚えておいた方がいいかもしれないとは思います。さて、どういう状況だったか。でここですね、私ずっと小さい時からこう誤解してたんですけれども、イエス様の一行がエルサレムに入っていった時に、エルサレム中の人たちが集まってエルサレムの一行を、いや、イエス様の一行を大喜びで迎え入れたというふうに、そういうイメージを持ってたんですけど、どうやらそうじゃなかったようなんですね。でどうしてかというと、この水越しの祭りっていうのはユダヤやガリラヤ、それからヨルダン川の東岸、地中海世界から巡礼者が集結するの。で一説によるとですね、数十万から数百万の人たちが水越しの祭りに集まってくる。で地方ごとにですね、巡礼団を作って、そしてこう来るわけですね。ルカの福音書の2章を読みますと、ガリラヤの人たち、ナザレの人たちが一つのグループを作って、そしてエルサレムに巡礼したということが分かる。でそれはおそらくそのガリラヤ、そのナザレの人たちだけじゃなくて、どこの地方の人たちもやはり同じように一つのグループを作って巡礼していたに違い。で律法によりますとね、青年男子は年に3回エルサレムに巡礼に行くことが定められていた。でもちろんそれはそうしなければ罰せられるとかっていうことではなくて、それは神様の招きであったわけですけれども、まあ、中には毎年行く人もいた。であるいは遠くに住んでいる人たちは一生に一度エルサレムには行きたいというような形でエルサレム巡礼を増していたわけです。で今それに一番近いのはメッカに巡礼に行く、イスラム教徒の人たち。あれはまさにこのユダヤ教で行われていたエルサレム巡礼を、まあ、彼らも自分たちの宗教的な行事として取り入れたものであるわけです。で、エルサレムの人たちは彼らに、宿を宿泊の場所を提供する。そしてこの巡礼団の人たちは非常にたくさんのお金を持っていくんですね。それでエルサレムにたくさんお金を落としていくわけですよ。非常にたくさんのお金を落としていく。でそこには捧げ物として捧げる羊を買うお金も含まれるし、もういろいろな商売がですね、エルサレムで行われている、そういう状況であった。でだから数十万数百万の人たちの群れが一時期にエルサレムに向かってこうずっと、言うならば初詣状態でこうずっと登っていくわけですよ。だからイエス様の集団だけが、一グループだけエルサレムに向かってこう歩いていっているという状況ではなくて、もうずっと行列がずっと続いている状況であったというふうにこう考えられるわけなんですね。だからイエスの集団も巡礼団の一つとみなされていた。ところがですね、イエス様はそこに 王として入場するという非常に強い意識を持っていらっしゃった。エルサレムの住民から見るならば多くの巡礼団の一つのリーダーというふうにしか見えなかったかもしれない。しかしイエス様ご自身は王としてエルサレムに入場なさった。そしてその先ほど申し上げたようにその直前にはおそらく前の日にはバルテマイの癒し、前の日かその日だったかもしれないのバルテマイの癒しが行われていた。イザヤ書の35章にこのような予言があります。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ恐れるな、見よあなた方の神を、復讐が神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。その時盲人の目は開かれ、耳引いた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、オスの舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に水川が流れるからだと言って、メシアが来られる時に盲人の目が開かれるということが起こる、耳の聞こえない者の耳が聞こえる、足の不自由な者が鹿のように踊り上がる、そういうことが起こるということをイザヤ書は予言していた。で、先週も申し上げましたけれども、目の見えない人や足の不自由な人たちは神様から呪われた存在だというふうに勝手に、神様はそう言ってないんですよ、神様はそう言ってないんだけれども、イスラエルでは勝手にそのように理解されてた。つまりそのような人たちの尊厳が回復される時なんだということをイザヤは予言したわけです。で、イエス様は盲人バルテマイの目を開いたメシアとして、イスラエルの王として入場なさる。こちらも同じです。同じように、イザヤ書のこれは42章ですけれども、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして盲人の目を開き、囚人を獄屋から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。イエス様はこれを実現するためにエルサレムに入場する。たまたまじゃなくて、イエス様はこれを非常に強く意識して入っていかれるわけですね。で、そのために、ロバに乗られるわけです。先ほど言いましたように、ちょっと先にこちらを見ておきましょう。ゼカリア書という預言者の書がありますけれども、死が出てこられる、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。イエス様はエルサレムに入場される前にオリーブ山に立たれた。それはこのゼカリアの預言を実現するためだった。そしてさらにそのゼカリアは、その王はどのように戦われるかということを、語るわけですけれども、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに乗られる。このように私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も絶たれる、この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。柔和というのは謙遜で、軍馬ではなくてロバの子に乗ってエルサレムに入場する、それがイスラエルの王であると、この方は平和の王である、平和を実現する方である、 このゼカリア書の預言が自分について語られたものなのだということをイエス様は知ってというか、そのことその預言に立って、そしてそのようにエルサレムに入場なさった。ではイエス様が王となるというのは一体どういうことであったのか、これは前にもご説明一度したことですけれども、重要なので何度もお話して覚えるまでお話聞いていただければと思いますが、やはり当時の状況を知ることは非常に重要ですね。当時はどういう状況だったかというと、セレウコス朝ペルシャというのがいた。これはアレクサンダー大王の後ですが、その、セレウコス朝ペルシャのアンティオコス4世エピファーネスという人がいたんですけれども、王様がいたんですが、その人がエルサレムの神殿で異教の神に捧げ物を捧げた。あの主の宮エルサレムの神殿で豚を捧げたんです。非常にそれはイスラエルを侮辱する、恥ずかしめる行為であった。するとイスラエルはやはりさすがにこう怒ってですね、怒りに燃えて、アンティオコス4世エピファネスに対する軍事的成立、軍事的なまた政治的な独立を勝ち取るための軍事放棄をするわけですね。で、それからその独立運動は成功して、そしてユダ・マカバイオスから始まるハスモン家という人たちがユダヤを支配する。ユダ・マカバイオスというのはこれはユダヤ人です、イスラエルです。で、この人もともと地方のね祭司だったんですけれども、その人たちが主導した軍事、的な、活動がですね、成功して、そのセレウコス朝ペルシャからイスラエルは独立することになる。でハスモン家という人たちが紀元前140年から紀元前37年まで支配するわけですけれども、もともとこの人はユダ・マカバイオスは大祭司でありませんから、大祭司にはなれないんですよ。大祭司っていうのはアロンの子孫じゃないと大祭司になれないんです。モーセの兄弟アロンの子孫でなければ大祭司になれない。それにもかかわらず勝手に大祭司になるわけですね。そしてまた自らイスラエル王を名乗る。ところが紀元前37年にですね、ローマに打ち負かされて、そしてローマの支配下に落ちることになる。で、そういう言うならば独立戦争のは結局約100年間の間独立は勝ち得たけれども、結局失敗に終わったっていう、そういう時代背景があって、その後ローマ帝国による支配においてはローマ皇帝イコール神という偶像崇拝がイスラエルの上にのしかかることになるわけなんですね。で、その後も何度か散発的な独立運動というのは起こるんですけども、ことごとく失敗していく。そして一番最後の独立運動というのは紀元130年から紀元135年にかけて行われたバル国馬の反乱というのがありますが、これも最終的にローマにより鎮圧されて、そして政治的な意味においてイスラエルが独立して、政治的な意味において王様をいただくということは、それは完全に失敗した。そういう中、そういう歴史的な背景の中でイエスキリストは現れ、そしてイスラエルの王となるとは一体どういうことなのかということを小さい時からですね、彼はずっと考えながら、その聖書に基づいて、旧約聖書に基づいて考えながら成長するわけなんです。で、自らを神とするローマ皇帝とローマ帝国を真に打ち倒す者は一体 何なのか、ね、軍事的政治的メシア運動の失敗、 そういう歴史的背景の中で、真にローマを打ち倒すもの、それはローマを支配する悪魔を打ち倒すことなんだ。ローマ帝国は悪魔によって建てられた帝国である。悪魔を打ち倒すことによってのみローマを打ち倒す。そこに真のメシアとしての自覚、イエス様の自覚があった。それは悪魔の戦いであったわけです。このローマ帝国を名乗る、ローマ帝国っていうのは、あの新約聖書、ヨハネの黙示録の中なんかではですね、ローマという名前では出てこないんですけれども、バビロンという名前で出てくるんです。でバビロンという名前、新約聖書においてバビロンという言葉が出てきたときは、それはローマ帝国を指すんです。でこのように神に敵対するもの、それがローマ帝国。そしてイエス様のその戦いはですね、ついに、ローマ帝国を打ち倒すことになるわけですね。300年後に自ら悪魔に支配されている者たちの身の代金、自分自らを贖いとして差し出すことによって悪魔の支配を終わらせる。そして神の支配、私たち一人一人を神の支配、神の国に生きるものにするというのがイエス様の王としての働きでありました。これも何度も最近見ていただいてますけれども、この国に、この地に、この地に神の国を満たすこと、それがイエス様のメシアとしての働きであった。天地創造の時には 天と地は重なっていたんです。神様と人間が自由な交流をすることができるようになっていた。ところが罪が入ってきた。天と地が断絶するようになった。もう地からどんなに頑張っても天に行くことはできない。そういう断絶が罪によってもたらされたのです。地はすっかり呪われてしまった。しかしイエス様が来られたということは、天が地に入り込んできた。イエス様がおられるところが天である、イエス様がおられるところが神の国である、そういうことがイエス様の来臨によってこの地に実現したわけですね。でイエス様はこれを地に満たそうとする。満たすことによって天と地を再び一つにする。それがメシアとしてのイエス様の働きであったのです。イエス様は天に帰られた後、一つ一つの教会がですね、この地の中に神の国を作っていく。私たちがいるところが神の国となる。それがイエス様の御心であり、また私たちに与えられている働きであるわけです。最終的には天と地が一つになる。このことをイエス様、このことのために十字架にかかった。このことのために王としてエルサレムに入ったのがイエス様でありました。先ほど言いましたように、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。主イエス様はオリーブの上に立ってメシアとしてエルサレムに入っていかれる。そしてロバの子に乗っていかれる。まさにメシアとして入る。たまたまそういうことが行われたのではなくて、イエス様は旧約聖書から予言されていたことを、これを実現するという非常に強い意志を持ってこのことをなさったのです。ここでね、9節、少し前から行きますか。 そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごとの腹から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、糸高きところに、と歌ったとありますが、実はこれはその時に行われたことではないだろうというふうに言われています。でなぜかというと、ホサナっていうのはヘブライ語のホシアーナという言葉をギリシャ語に音で移したもので、ホシアーナっていうのは、ホシアーっていうのは救ってくださいっていう、ナーっていうのはどうぞとか今とか、そういったような意味だから、ホシアーナっていうのはどうぞ救ってくださいっていう意味なんですね。でこれはキリスト教会がで教科音楽でもホザンナ・イン・エクセルシスとかって言ってよく歌いますけれども、それはキリスト教会が成立した後にキリストを賛美する言葉として成立したものであって、この時にホサナっていうふうに言ったってことは全くありえないことなんです。ホシアーナ、これは先ほどご一緒に読んだ詩篇118編にこう書いてありましたね。主よ、18編の25節、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてください、主の御名によって来る人に祝福があるように。これは礼祭ですね、特にイスラエルの礼祭、特にカリオの祭りの時に一般的に歌われていたものであって、こうやってスイコスト祭りの時に、巡礼の人たちがこう上がってくる時にみんなで歌った詩編であったというふうにこう考えられるわけなんです。それをキリスト教会はこれこそ イエス・キリストをメシアとして迎える歌としてエルサレムの人たちが歌ったものなんだというふうに解釈した。だからこれはホシアナというホサナというふうに歌ったことは実は違ったんだよっていうことではなくて、キリスト教会がキリストが復活なさった後にキリストの賛美としてこの時歌われたんだ、これは預言の歌だったんだというふうにキリスト教会は受け止めて、そしてこのことを大切に、私たちの代までこう伝えてきたということなんです。だから これまでのことをずっと見てみるとどういうことかというと、イエス・キリストがエルサレムに入っていかれる時っていうのは王としてみんなが大声で迎えたということでは実はなかったんです。そうではなかった。もしそうであったとしたら、エルサレムにはローマの、駐屯地がありましたから、もしそうであったらローマの警備隊がですね、すぐその場でイエス様を捕らえたはずなんですよ。でもそういうことにはなってないということは、多くの巡礼団の一つのグループのリーダーとしてイエス様は入っていかれた。そこに混乱はなかった。ところがイエス様はそれを王としてなさったんだということであるのです。それは低められた王、ロバの子に乗って入られる王として入っていかれた。実はイエス様が王としてなさる、もうみんなが驚愕するような出来事というのは来週お話をする、宮清めなんですね。これ宮こういう状況が背景にあることを考えると、宮清めをするというのはとんでもないことだった。 本当にとんでもないことであったわけです。でもそれは王としてなさなければならないことであった。でも身分け読みをしたからイエス様は十字架にかけられるわけです。身分け読みをしなかったらイエス様は十字架にかけられることはなかったと思います。さて今日ここで最後に皆さんと分かち合いたいと思うことがあります。それは11節、こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。ベタニア、貧しい村という、ベタ、ベイトっていうのは村という意味ですね。貧しい村、貧者の村という名前、最も貧しい村、ベタニアだった。ここにはハンセン病の人たちが住んでいた。イエス様は最後の1週間この最も貧しい村で過ごすことを選ばれたのです。エルサレムの中ではなく、彼らの村を自分の休み場となさった。つまり最も貧しく最も癒しめられ、人から存在しなくていいと思われてた人たち、そういう人たちのそばにいることをイエス様は喜びとなさった。これが私たちの王だというのです。王は多くの人に貸し付かれて権力を持って人を支配する。しかし私たちの王は十字架にかけられる前1週間このベタニアで少しベタニアの人々を愛し、ベタニアの人々から与えられるわずかな食べ物を喜んで受けられた。ひょっとしたらほとんど断食状態だっただろうとも言われている。野宿だったかもしれない。それが私たちの王なんです。悪魔を打ち倒される方は最も貧しく最も差別され排斥され、そういう人たちのそばにいることを喜ばれる方であった。だから私たちはこの方と毎日会うことができるのです。私たちも自分のことをつまらないと思うことがあると思います。私もそう思います。また体の具合が悪くなったりすると心も折れます。しかしそういう私たちのところに来て、あなたのそばにいさせてくれとおっしゃるのが私たちの王なのです。悪魔を打ち倒された方、この方は私たちのそばに来てあなたのそばにいさせてくれとおっしゃってくださる方、私たちはこの方に毎日お会いすることができるのです。心を崩れた時、体の調子が悪くなってあちらこちら痛くなったりして、ああもうダメかもしれないと思うような時に、この方があなたのそばに来てくださる、私のそばに来てくださる。イエス様は水越しと祭りの間エルサレムで大金を費やす人々や、その恩恵を享受する人々と共にいたのではなく、ベタニアで過ごされた。王がベタニアで過ごされた。あなたの王は今どちらにいらっしゃるでしょうか。私の王はどこにいるでしょうか。私はどこにいるんでしょうか。あなたはどこにいるんでしょうか。主イエス様、私たち一人一人あなたのところに私の休み場を得たいとおっしゃってくださっています。お祈りをしましょう。 天のお父様、私たちは弱いものです。自信のないものです。また病気になったり体の具合を悪くしたりして心を崩る折れるものでもあります。しかしイエス様、あなたはベタニアでハンセン病の方々と一緒にお過ごしになりました。十字架にかけられる前の1週間、そこがあなたの休み場であったということを知って、主イエス様、私たちはあなたの前にひざまずきます。まことの王、悪魔を打ち倒されたあなたがベタニアの客となられた、私たち一人一人の客となってくださることを感謝いたします。あなたのために私と生きるものは何もないかもしれません。ただあなたがそこにいさせてくれと声をかけてくださるときに、主よ、どうぞ私たちの心を開いてあなたをお迎えすることができるように導いてください。私たちの王様、私たちのところにお休みください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。